8ページ、消費者情報アンテナ。選択表示を正しく理解しましょう。平成28年12月1日から衣類等の選択表示が変わりましたが、どのぐらい把握していますか？家で洗えるものなのか、クリーニングなのか、記号の意味を考えてみましょう。回答は10ページにあります。基本記号1から5の意味を下の A から E の中から選んでください。1、入れ物の中に水が入っている形。2、正三角形。3、正方形。4、アイロンの形。5、円。A、アイロン。B、家庭洗濯。C、漂白。D、クリーニング。E、乾燥。不可記号。禁止。バツ印。強さ。線で表します。線が増えるほど弱くなります。温度、数字、記号で表します。タンブル乾燥やアイロンの温度は点で表し、数が増えるほど温度は高くなります。基本記号、不可記号を参考に、次の1から12の記号の意味を次のアからシの中から選んでください。1、水の入った入れ物の中に手が入っている形。2、丸の中にアルファベットの P。3、四角の中に左側に斜め線、中央に横棒2本。4、三角の中に斜め線2本。5、四角の中に丸、その上に×。6、アイロンマークの中に点が3つ。7、四角の中に丸、その中央に点。8、丸の中にアルファベットの F、その下に横棒1本。9、四角の中に縦線1本。10、丸の中にアルファベットの W、その下に横棒2本。11、水の入った入れ物の記号の上に×。12、水の入った入れ物の中に50、その下に横棒1本。あ、家庭での洗濯禁止。い、底面温度200度を限度としてアイロン仕上げができる。う、吊り干しが良い。え、日陰の濡れ平干しが良い。お、パークロロエチレン及び石油系溶剤によるドライクリーニングができる。か、石油系溶剤による弱いドライクリーニングができる。き、タンブル乾燥禁止。く、液温は40度を限度とし手洗いができる。け、液温は50度を限度とし洗濯機で弱い洗濯ができる。こ、非常に弱い操作によるウェットクリーニングができる。さ、酸素系漂白剤の使用はできるが、塩素系漂白剤は使用禁止。し、低い温度でのタンブル乾燥ができる。排気温度上限60度。ここで10ページの回答を読みます。1は B、2は C、3は E、4は A、5は D。1はく、2はお、3はえ、4はさ、5はき、6はい、7はし、8はか、9はう、10はこ、11はあ、12はけ。以上です。子供服の安全性、気をつけていますか？これからだんだんと暖かくなるにつれ、お子さんの服を新調する機会も増えていくことと思われます。子供の衣服に関係して思いがけない事故が起きています。子供が着る服を選ぶ際は、デザイン性や快適性のほかに安全性もよく考えて選びましょう。衣服が関係した事故の例。1、上着のフードがドアノブに引っかかり首が締まった。2、自分でズボンの裾の紐を踏んで転倒し、怪我をした。3、上着のファスナーを上げるとき、 首の皮膚を挟んだ。思わぬ事故につながることもあるので、衣服は慎重に選びましょう。また、服を着せるときには、ファスナーで皮膚を挟んだりしないよう気をつけましょう。子供服の要注意ポイント。例えば、こんな部分が家具やドア、遊具などに引っかかると、転倒や首絞めなどの事故に。フード、首周りの紐、ウエストや腰周りの紐、ズボンの裾の紐、紐についているポンポンや飾りボタン。手持ちの子供服はどうすれば？すでに持っていたり、誰かから送られたりした子供服、またはリサイクルショップで売られている古着などに、このような不安な点があった場合は、次のような工夫を考えてみましょう。紐を抜くか切って短くする。紐を適度な長さで衣服に縫い付け、周囲の突起物などに引っかかりにくいようにする。ポンポンを切り取る。子供の体格に合った服を着せる。出典、政府広報オンライン。9ページ。電気の使い方、考えてみませんか？平成28年4月に電力の小売全面自由化が始まり、家庭や商店でも電力会社や料金メニューを選択できるようになりました。料金メニューを見直すだけでなく、家電製品の使い方を少し工夫して節電を心がけてみませんか？節電、省エネを心がけることで電気代の節約にもつながります。エアコン、室温は冬は20度、夏は28度を目安に心がけ、必要な時だけつけるようにする。ドア、窓の開け閉めは少なくする。フィルターを定期的、2週間に1回程度に掃除するように心がける。室外機の周りに物を置かないようにする。扇風機を併用する。冬は温まった空気を循環させ、夏は涼しく感じます。冷蔵庫。冷蔵庫の設定温度は適切に調節する。扉を開ける時間をできるだけ減らす。食品を詰め込まないように心がける。常温で保存できるものを冷蔵庫に入れないようにする。熱いものは冷ましてから保存する。ジャー炊飯器。1日分をまとめて炊いて保温機能は使用せずによく冷ましてから冷蔵庫に保存する。照明器具。不要な照明は消すようにする。照明の傘やカバーをこまめに掃除する。汚れていると明るさが低下します。洗濯機。容量の 80% 程度を目安にまとめ洗いを心がける。テレビ。画面は明るすぎないように最適に調節する。必要な時以外は消すようにする。つけっぱなしには注意。温水洗浄便座。便座保温、温水の設定温度を下げるようにする。使わないときは蓋を閉める。省エネ型製品への買い替えや LED 電球への交換も節電、省エネにつながります。引っ越しサービスの利用時、こんなところに気をつけて。3月から4月にかけては、引っ越しサービスを利用する人が特に多い時期です。消費生活相談窓口には、引っ越しサービスに関して、荷物をなくされた、床に傷をつけられた、など、様々な相談が寄せられています。そこで、引っ越しサービスに関するトラブル事例や、利用される方へのアドバイスについて紹介します。事例1、引っ越し当日の作業予定時間を大幅に過ぎても、引っ越し業者が来ない。連絡すると、運転手が体調不良になってしまい、代わりの人が見つからず、いつになるかわからない、と言われた。事例2、引っ越しで借家の階段に傷をつけられたが、引っ越し業者が認めない。消費者へのアドバイス。見積もり依頼時、契約時。見積もりは複数の事業者に依頼し、価格だけでなく、サービス内容も十分に検討する。見積書と約款は契約内容を示す大切なものであると認識する。 契約条件である約款は必ず見積もり時に確認し、気になる点は説明を受ける。口頭で打ち合わせた内容であっても、事業者との約束したことは見積もり書に記載してもらう。わからないことがあれば、事業者に積極的に問い合わせる。引っ越し作業中、引っ越し作業終了後。引っ越し作業中、および作業終了後にはすぐに点検する。作業中に荷物や家屋などに傷がついた場合は、その場で事業者に申し出る。引っ越し完了後、すぐに荷物の個数や状態を確認する。引っ越し後、荷物の紛失、破損に気がついた場合、すぐに事業者に連絡する。標準引っ越し運送約款では、荷物の紛失や破損は引き渡された日から3ヶ月以内に連絡をしないと、事業者の責任は消滅するので注意。トラブルに遭った場合は、消費生活センターにご相談ください。10ページ。悪質な通販サイトにご注意ください。通販サイトで商品を注文し、代金を支払ったが商品が届かない。届いた商品が偽物だった。といったトラブルの相談が寄せられています。通販サイトは欲しい商品をパソコンやスマートフォンを利用してインターネットでいつでも購入できる反面、トラブルに遭うこともあります。トラブル事例。1. ネットで欲しいブランドバッグが安く販売されている通販サイトを見つけ、クレジットカードで決済をした。後日商品が到着し、中身を確認したら明らかに偽物だった。返品をしようとメールで何度も問い合わせをしたところ、おかしな日本語で返信があった。その後、連絡が取れなくなってしまった。2. 通販サイトに欲しいスニーカーがあったので、銀行振込で購入をしたが、商品が届かない。サイトを確認したところ、住所や電話番号の記載もなく、メールをしても返信がない。悪質な通販サイトを見抜くポイントとアドバイス。1. 正確な運営者氏名、住所、電話番号の記載がなく、連絡手段が E メールしかないサイト。連絡手段が E メールしかない場合、相手から返信がなくなってしまえば、返金の交渉をすることもできません。記載されている情報が実在する住所や電話番号であるか注意が必要です。2. 正規販売店の販売価格よりも極端に値引きされている。複数のサイトを比べて、異常な値下げでないか確認しましょう。極端に値引きされているものは偽物の可能性があります。慎重に判断しましょう。3. 日本語の表現が不自然である。サイト全体、返信メールなどに、機械翻訳のような不自然な日本語が見受けられる場合は注意が必要です。4. 支払い方法が銀行振込のみとなっている。銀行振込は一旦振り込むとお金を取り戻すことは極めて困難です。銀行口座の名義がサイトの名称や運営者氏名と異なる場合は特に注意が必要です。トラブルに遭ってしまったら、消費生活センターにご相談ください。相談の際は次の書類などをお持ちください。購入したサイトの事業者の URL や購入したサイト画面のコピー、事業者とやり取りしたメールの履歴、クレジットカードの利用明細、振込記録などの書類、商品が届いている場合は届いた商品、通信販売では悪質な通販サイトのほか、お試し価格、初回無料などを謳った健康食品、化粧品、飲料などの定期購入トラブルの相談も多く寄せられています。トラブルに遭わないためにも、購入の際は契約内容や解約条件をよく確認しましょう。ご利用ください。消費生活相談。消費生活相談では、契約に関するトラブル、 製品の品質や安全性、悪質商法、多重債務問題などについて専門の資格を持った相談員が電話や面談で相談を受け、アドバイスや事業者との斡旋、専門機関の紹介などを行っています。相談日、毎週月曜から金曜、祝日12月29日から1月3日を除く、午前10時から正午、午後1時から4時、場所、消費生活センター、市役所別館4階48番窓口、電話463-1111、内線2256。11ページ、自転車の事故を防ぐために、自転車による事故は新学期を迎える4月から5月に多く発生しています。乗る前の点検や使用の際の注意に加えて、販売店での定期的な点検を受けることなどで未然に防げる事故があります。自転車を正しく使用して事故が起きないように気をつけましょう。このような自転車の事故が起きています。事例、1、ハンドルに傘をかけて走行したところ、車輪に巻き込み、車輪がロックして転倒した。2、整備不良のまま走行したため、ブレーキが効かず転倒した。3、子供を自転車の荷台に乗せていたら、子供の足が車輪に巻き込まれて怪我をした。事例に対するアドバイス。1、ハンドルに買い物袋や傘などをかけて乗ると、車輪に巻き込まれたりして危険です。ハンドルに物をかけないようにしましょう。2、レバーやネジの締め付け不足、ブレーキの摩耗など、整備不良が原因である事故を防ぐために、乗車前にしっかりと点検をし、異常があったら乗るのをやめて販売店に相談しましょう。3、同乗者の足が後ろ車輪に巻き込まれて怪我をするスポーツ外傷が発生しています。このような怪我を防ぐため、子供を乗せるときは必ず幼児座席を使用しましょう。また、6歳以上の子供を自転車に同乗させることは、道路交通法施行最速等で認められていません。自転車を選ぶとき、乗るときの注意点。乗る人の体格や使用する目的に合った自転車を使用してください。ブレーキが装備されていないなど、必要な装備を有しないものは、公道では使用できません。緩みやガタつきなど異常が見つかったら、販売店等の点検を受けてください。点検は有料の場合があります。ライトを点灯する際には、走行中に足で操作しないでください。車輪に巻き込まれたりすると危険です。レインウェアを使用する場合、走行中にポンチョなどのレインウェアが車輪に巻き込まれることがあります。走行前にレインウェアと駆動部が接触していないか確認しましょう。チェックリストを参考に乗車前の点検をしましょう。自分で点検を行うのが難しいお子さんが乗る場合は、必ず保護者の方が点検してください。自転車日常点検チェックリスト。本体に亀裂や錆などが発生していないか、前輪後輪の取り付けに緩みや変形はないか、ハンドル軸、ステムは動かないように確実に締まっているか、サドルのシート柱、ポストは動かないように確実に締まっているか、ペダルにガタつきや緩みはないか、ブレーキレバーの緩み、ワイヤーの伸び、錆や痛みなどが発生していないか、前後ブレーキは適切に作動しているか、チェーンに余分なたるみ、錆、摩耗や回転の異常などが発生していないか、タイヤの空気圧は適切か、異物が刺さったりしていないか、車輪のリムやスポークに変形、破損はないか、泥除けに曲がりや外れなどはないか、ハンドルに傘や買い物袋などをかけていないか、折りたたみ自転車は折りたたみ部が確実に固定されているか、 問い合わせ、地域づくり支援課、電話 463-2648。